今日はですね、30度を超えるという予報だったので、張り切ってね、ハーフでレコードしてるんですけど、全然じゃないですか。なんか全然、全然なんですよ、今日。全然超えてない。なんなんだ、これはって。寒いんですよ、だから。もう。負けです。まあね、そらそも今日は体調が良くないんですよ。頭が痛くてずーっと朝からもう片頭痛に悩まされています。おそらくこれは朝なんですよ。いや、朝じゃない、昨日の夜かの寝方が悪かったんだと思うんですよね。睡眠自体は6時間取れてるか取れてないかぐらい、まあ足りないって足りないですけど、そんなに悪くなかったと思うんですけど、そこまでね、予測ってわけじゃないんですけど、
朝からずっとしんどいんですよ。こうやって片頭痛になると
あくびが止まらないんですよね。脳のなんて酸素が足りないっていうことなんですかね。あくびするっていうのは脳に酸素を送るためって言われてるじゃないですか。眠いんじゃ眠いんですけど、睡眠、なんて言うんですかね、普通の肩こりの頭痛のとはまたちょっと違うんですよね、これね。何が原因なのかね、いまいち分かってないんですよ。ただ、その、吐き気と、眠気、これがまあひどいんですよね。ちょっと寝たんですけどね、足りないんですね。
これもう一回、これまた悪夢やねんから、
まあ一回、どこかやねん、髪取ってダメかもしれないですね、これね。はい、しかし、それ、しかし、私はですね、外に出る用事があるので、そんな状況であろうと、
こうやって、また出かけるわけですよ。
いや、もうね、眠いのは眠いんですけど、まあとにかくこのね、片頭痛のせいですね。もうずっとあくびが止まらない、眠いというよりはもう頭痛のせいだと思います。酸素がいってない、それであれなんじゃないですか、その脳の血管を刺激してる、血管を刺激してるんじゃないですかね、神経を血管が刺激してる。
で、酸素をこうやって送り込んで、送り込むことによって何かを起きてる。何があるんだろう。
はい。今日はね、お聞き苦しい点があるかと思いますが、ご容赦願いたいと思います。しかしですね、今回は結構真面目に考えたんですよ、今回のフリートークは。来月のですね、一発目のフリートークで、今シーズン、まあ、2026年、シーズンじゃないですね、の、前半のジャグラーカードの振り返りを行おうと思ってるんですが、その前段としてですね、今回根拠の話をしようと思います。根拠ってよく言いますけど、根拠ってどうやって作り上げていくものなのかっていうことは、まあ、私もね、ジャグラー稼働をし始めた時は思っていました。で、まあ、今でこそね、ある程度の方法論というか、確率っていうほどでもないですけども、こういう風に立ち回っていけば結果が出てくるなっていうのは、もうね、ジャグラー稼働を始めてというか、ジャグラーをメインにして立ち回るようになってからもう3年半ぐらいであるんですね。もう少しで3年か、2023年の9月からやっているので、もうすぐ3年なんですよ。で、先日ですね、100万回転ですね、 約3年かけて、3年弱じゃないですね、3年弱、もうちょっとかかるかもしれないな、2年半ぐらいか、2年半ぐらいかけてですね、ようやく100万回転を超えまして、で現在のですね、トータルの出玉率が 103.72% まで上がって、なんか上がってるんですけど、103.72% になったんですよ。ということで、100万回転回してね、103.72% あるんだったら、まあまあ根拠を詰めた立ち回りができていると言ってもいいんじゃないかということで、そろそろこの辺の整理をするという意味も込めてですね、今日は根拠作りの話をしたいと思ってます。はい、ジャグラーは目の前の数字より根拠ということは、まあ、ガリゾーさんの名言みたいになっていますけれども、全くもってこれはその通りだと思います。ただね、いろんなね動画を人が見ても、根拠って言うけど、根拠って何なんだよということですよ。はい、で根拠のね立ち回りっていうのした結果、まあこのついこの間もありました、2163回転でビッグ8回、レギュラー4回っていうハッピージャグラー、パッと見全然ダメじゃないですか。2000回転超えてバケ4回しか引けないですからね。で合算も180分の1とかかな、全然論外、やっとでき1位かです。ビッグですら、1並みですから全然引けてないです。でこれを根拠があると踏んでですね、座った結果、最終的なデータが4925回転でビッグ22回レギュラー15回までいったということなんですね。まあ、ビッグ確率に関してはもう6以上、負け額は、3ぐらいまで上がって回復したのかな。まあ、打ち始めがですね540分の1でしたので、そこから見ればだいぶ回復したと思ってます。おそらく、状況を見る限り前6か前5、6かぐらいはあったんじゃないかなと思ってます。これでも内容はすごい良かったですね。でこういった台選びっていうのこそが根拠の台選びになってくるというんですけども、じゃあ、ね、私の場合ですの話ですけども、こういう根拠というのはどうやって作っていくのかなか、それがテーマです。今回のフリートークの、もう一つなんですけども、あの前提として押さえていただきたいですが、あの私のねジャグラー稼働というのは基本的に夜から稼働なんですよ。で朝から稼働、昼から稼働でジャグラーを打つことはまああるんですが、機会としては月1回か2ヶ月に1回とかそんなレベルでしか昼から稼働でジャグラーを打つことってないので、基本は夜から稼働における根拠作りという程度を抑えていただければと思います。あのですね、まあ後でも話しますけども、朝から稼働、昼から稼働でジャグラーに根拠が関係しないや、ジャグラーを勝ちに打ちに行くっていうのは結構難しいんです。まあそれもあってですね、まああとね、そんなに朝から昼からじゃ打ちに行けないっていう私の事情もあるので、まあ、夜から稼働をメインにして、まあ、103.72% まで行ったというわけですから、私 の, この立ち回りを踏まえていただければ 103.72% ぐらいの、期待値は詰めるよということで押さえていただければというふうに思います。ではね、早速その根拠の話、全部でですね、4つ強さの順にお話ししていこうと思うんですけども、基本的にですね、この今回の話、私ですね X で今日の方針っていうような形で、基本的には毎日ですね、どこのホールでどういった狙い目で立ち回っていくかっていうことをつぶやいていくんです。いや、ポストしていってるんですけども、まあ、それについての解説っていうのが今回の話になってきます。なので、私の X のポストをですね、見ていただければこれつながってくると思っています。もう本当にこれね、包み隠さずポストしてます。今日は狙えるとか、全く狙えない日もあるので、 全く狙えない日っていうのは C 店に行って状況把握から積もりに行くっていうことをやるんですけども、まあ、その辺の話もご案内しますが、まあ、そことね連動してるのでそこを見ていただけるとよりちょっと深く、僕の話理解していただけるのかなというふうに思っています。ちなみに X のアカウントもスロギンマン K でですね、アットマーク以降はパチスロギンマン K というアカウント名になっています。PACHI SURORIMANK パチスロギーマン、まあローマ字ですね、最後の K は違いますけどパチスロギーマンはローマ字になっています。はい、では早速いきますけども、まず、一番の条件というか根拠の一番はやっぱりこれですよ、全体系探し、これがねやっぱ圧倒的ですね。基本的にはまずそこを見てます。まあ、私の通ってるホールはですね全体系を時たまやるホールがですねありますので、まあ、基本的にはそこを見る形になってはきます。なんで全体系なのかっていうと、まあ、これ簡単な話でですね、ジャグラっていうのは確定演出がないんですよ。はい、ですがデータを見ると浮き彫りになりやすい機種でもあるわけですよね。高設定使ってる使ってないっていうのがデータを見れば一目瞭然なんです。ただ設定差っていうのはボーナス確率、そして主にレギュラー確率なわけじゃないですか。レギュラー確率っていうのは例えばね、アイムジャグラー、ネオアイムでいうと255分の1なわけですよ、設定ボロクで。で、この255分の1なんていうね、大きい数字になってくると、1日の稼働、だいたい8000回転としますと、8000回転ぐらいじゃね、収束しないんですよ、ほとんど。しかし、これがね、数が集まってくると、また話は変わってきます。まあこれは確率論の話になってくるので試行回数が多ければ多いほど理論値に近づいてくる、いくっていうものですよね。はい、ということでですね、今醤油を足してですね車の中に戻ってきたわけですけども、例えばネオアイムでですね、10台設置されている、ネオアイムが10台設置されているホールがあると仮定しましょう。ちょっと待ってくださいね。これのですね、総回転数と総レギュラー回数、これを合計算出するわけですよ。そうすると島全体のレギュラー確率っていうのが求められるわけですよね。で、これがですね255分の1に近ければ近いほど、そういう数字を示しているところであれば、でアイムジャグラーの、設定56のレギュラー確率というのは255分の1なわけですから、要は前代設定56じゃないという可能性が高まってくるということになるわけです。これはやっぱり試行回数が多ければ多いほど理論値に近づくっていう確率の性質上、そういうことが言えるわけですよ。でこうやってですね、島全体の数字から全体系があるかないかって、そうやってくるとですね、例えばですよ、空き台があって空き台がですねの中に3000回転で5回しか引いてない台があったとします。その 中の一部です。まあ、そうなってくるとですね、全体では全部で合計して255分の1になってるわけですから、たとえその1台が3000回転でバキ5回しか引けてない台であろうとしても、あったとしても、それは鉱石の下振れだっていうことが言えるわけですよ。なので相手でも、もう喜んでそこは飛びついていって OK だという判断になるわけですよね。これが要は根拠から の台選びっていうことになるわけです。なので、一番簡単なのは、そういう全だけやってるっていうところを見つけるのが一番簡単で確実です。ただ問題なのは、そう簡単に全台系をやっているホールっていうのはないということですよね。ただ、そうは言ってもですね、開け角が275分の1島全体でですよ。そういうことはね、結構あるんですよ。でそうなってくると275っていうなれば、設定5、6では255分の1ですが、これ4になると313分の1だったかな、アイムの場合はぐらいになるんですよね、バケカク。なので単純計算でいくと4と5のハーフだっていうことがまあ分かるわけですよ。まあ、あくまでもこれは単純計算ですので、時と場合によります。例えば10台設置の中でも、ドサゲ台だけ7000回転8000回転回っていて、ダメな台は1000回転2000回転ぐらいしか回されていないっていうケースも往々にしてあるわけです。そうなってくるとドサゲ台だけが回されているので、そうか、島全体のレギュラー確率っていうのは押し上げられることになるんですけども、まんべんなくね回っていて、これぐらいの確率であれば、5、6以外に4も混ざってるんだなってことがわかるわけですが、場合によってはもっと2とか3とかだったりすることも、この場合ケースにしては往々にあります。これは島全体の総回転数がどれぐらいなのか、各台のどれぐらい回っているのかっていうのを参考にするのがベストかなと思います。でこういった場合はじゃあどういうふうに立ち回っていったらいいかということなんですけども、もちろんですね、275分の1っていう平均であれば、空き台だからといってむやみやたらに飛び込んでいいっていう話にはならないです。なぜなら5、6以外が使われている可能性があったら、まあ呼んでもいいんだったらいいんですよ。なんでもそこはね、その人のボーダー次第になってくるんですよ。アイムを呼んだって一応使われ101%ぐらいありますから、読んでもいいんだっていうことであれば別にそこは止めはしないです。何でもいいと打っていただいても結構ですけど、もう私は 101% ぐらいだと打ちたくないので、今平均でね 103.7% って言いましたけど 107% ぐらいなんですよ、その平均の場合で。アイムの4を打っちゃうと 103.7 にならないんですよね。なので私はですね、アイム、いや強弱もそうですけど、設定4だったらちょっと遠慮願いたいと思っているので、そうであれば打たないです。であくまでも5、6狙いです。じゃあどうやったら5、6積もっていけるのか。あ、いけないんだ、5個見て。あー、まあ2個止めなのか、5個失敗したなで、どうやったらじゃあ5、6が積もれるのかということですけども、この確率であればね、やっぱ半分ぐらいは設定5、6が入ってるというふうに考えられるですよね。まあ、これもね、あくまでも推測、ここはね、あくまでも推測の域が出ないんですけども、バケ角275分の1であれば、さっきも言ったように、単純計算すると、半分5、6で、半分4ということが考えられるわけですよ。全4、5、6ってやつですね。っていうことであれば、半分までは5、6が見込めるわけですから、例えば10台設置のホールでこの確率であれば、バケ角が上から5番目以内の台に座るわけです。そこが空いていれば。もちろんできればいい、バケ角が良ければいいほどいいです。でこの場合は回転数も重要になってくるので、できればですね4000回転以上最低でも欲しいところですね。まあ3000回転でも妥協して座りはする。この状況下でこういう甘い、ここまで来ればね甘い状況って言えますので、3000回転ぐらいでも私の場合座っちゃいますけど、できればそれぐらい回っていて、バケ角が上位5番目以内の台が空いていれば座るというような形で台選びしていくんですよね。でこの場合っていうのは、その台の履歴からの 大選びも絡んではきてますけれども、一応それも根拠のある大選びってことが言えるわけですよ。でこの場合はですね、問答無用で着席していないので、辞める条件があります。それは明け宅が上位5番目以内ではなくなった時です。この台を、その台を選んだ理由というのが、負け確上位5番目以内っていう条件で座っているので、その条件から外れた場合は、もうごめんなさいね、即刻撤収すべきかということなので、周りの台はね常にチェックしておいた方がねいいと、いいっていうかチェックしておくべきですね。まあそこからねポンポン負け引いてる、負け確が上がってくればね別にそこまで気にしなくていいんですけども、負け確がね あんまり引けてなくてちょっと下がってきてるようであれば、周りの台は必ずチェックした方がいいです。この応用です。まあこれはですね、まあ、ネオガイムが一番簡単なんですよ。というのも5、6の化け角が一緒な上にですね、設定4と5の設定4と5、6の化け角の差が結構あるので、判断がつきやすいんですよね。他のジャグラーはですね、そこまでこのアイムほど設定差がないので、したことがない人という方であれば、まずアイムからやってもらえればいいかなというふうに思います。はい、続いてがですね、大盤祭り探しということで、例えばね大盤祭り5のデータがいいよとなった場合、その時に例えば5の大盤5の、祭りの台をデータをちょっとチェックしてですね、まあ空き台があればそこに座っていくっていうような形になると、基本的にはその前台系と考え方一緒です。それが奇襲なのか祭りなのかってその差だけなので。ただですね、この大盤祭りに関しては、その店長が祭りを気にするタイプなのかそうでないのかっていうのをチェックしておく必要があるんですよ。私の地域ではですね、祭りに大盤祭りに設定入れるっていうタイプの店長があんまりいないので、そこまでね実は気にしてないんですよね。これは完全にですね店長の方針によるので、祭りやるかやらないかっていうのは、過去に祭りにポゼッティを振っているっていうような実績があるかどうかで判断した方がいいかなと思います。で、まあ、大体よくあるのがですね、全部じゃなくて例えば5に多くコンセプトを入れるとか、そういうパターンですよね。でこれだと、ね、かなり難しいんですよね。というのも例えば AT キーもあるじゃないですか、まあ、ダイバーマスビ5って。でジャグラーだけでマスビ5のを見ていくってなると、やっぱりね台数の多いホールでないとサンプルが集まらないんですよね。なので大型店であればこの立ち回りは有効になるかなと思うんですけども、私の地域はね大型店がないので、これはねあんまりやらないかなと、見てないかなっていうところですね。ただ作戦としては有効ではあると思います。ただしさっきも言いましたけども、その店長が祭りをやるかどうかっていうのをまず過去のデータをチェックしてですね、そこを押さえておく必要があるかなと思います。そして3つ目、これがですね、奇襲寄せ、角寄せ、並びなどいいデータがどこに見られるのかっていうのを、把握するというところですね。ここからはですね、過去の傾向とかではなくて、その日の立ち回り、その日の設定の入れ方の傾向をつかむっていうようなものになります。まあ、これはね私の場合では C 点でよくやるんですけども、この C 点はデータ公開していないホールなので、あらかじめデータが見られないんですよ。なので基本的には、当日にそこに行って各島状況を見てですね、いいデータっていうのがどういうような配置に入っているのかっていうのを見るんですよ。で、これね必ずしもそうではないんですけども、例えば奇襲寄せをしている、 今日は、ゴージャクは全然ダメだけども、アイムは、負け角250分の1を上回ってる台が3台4台見られると。で、他のジャグラーに関してはそうでもないので、あ、じゃあ今日はアイムに振ってるんだなってことが分かるわけですよ。そうなってくると、アイムの中で、例えば、ね、4000回転で負け20回っていう台が IT だとすれば、あ、じゃあこれは高設定入ってる可能性があるんじゃないかっていうことで座るっていう立ち回りですね。で、これはですね、基本的には履歴打ちと同じような考え方になってくるんですけども、単純な履歴打ちではなくて、周りの状況から判断した上でのダイラル、まあ、つまりですね、履歴打ちプラスアルファの要素、このアルファっていうのが根拠になってくるので、こういったのも根拠のある立ち回りと私は考えています。単純にはいい台か、いい数字がいいから座るとかそういうわけじゃないです。ね、これ逆を言うとですね、ポツポツいい台が見られるけれども、どこか固まって入っているであるとか、どこかの機種に多く入っているであるとか、そういった傾向が見られない場合は、低設定の誤爆台っていう可能性が考えられるわけですよ。例えば前台3のホールとか、そうすると前台3とかにしたら、やっぱり1台2台は5、6台に1台とか2台は設定5、6に見える台が現れるんですよ。これはやっぱり確率のブレがやっぱ生じるので、設定1以下になる台もあれば5、6になるのように見える台も出てくるんですよね。で、これは前台3にしちゃうと、それを狙ってそういう状況を作れないので、例えば並びで入るとか角に入るとか、そういうことを狙って作れるはしないので、こういったホールではやっぱ打てないよねっていうことになってくるんですね。はい、そして最後です。最後が、要は履歴打ちです。これはもうそのままの通り、いいデータ、その台のデータが設定語録を示しているので座るといった履歴打ちになります。これを履歴打ちと呼びます。で、これもですね、一応根拠のある立ち回りではあります。適当に座っているわけではなくて、その日数字がいいから座ると。ただこれはですね、欠点があって、さっきもちょっと言いましたけども、低設定でも何台かに1台は5、6に見えるみたいにするわけですよ。なのでそういった台に座らされてしまうっていう可能性が出てくるっていうのが、この履歴打ちの欠点です。もちろんね、高設定であればそうなりやすいので、高設定を掴む可能性ももちろん上がりますけども、低設定を掴まれるリスクもそれなりにあるので、単純な履歴打ちだけでは収支は上がらないというふうに私は考えています。なので、例えば並びであるとか、機種寄せしているであるとか、そういった傾向をつかむ、傾向が見えるホールで打つっていうことがやっぱり大事になってくるかなと思いますね。そういったのが見えないホールっていうのは、適当に入れているか、前台3にしているか、そういったホールになってくると思うんですよ。まあもちろん私の推測ですよ、今の話は。ただそういった、可能性がある以上ですね、やっぱりそういうホールでは打たないのが一番かなと。そういったホールで打って、打つとですね、やっぱね、その終始になってですね、見えてくるので、そういったホールで打ってたらですね、終始って上がらないんですよ。まあ、これはね、私が100万回転回した実績がもう証明してます。ただですね、履歴打ちの場合でもこれは打っていいラインっていうのを決めてまして、それがですね、まあこれ前回の角の国で出てきた話ですが、4000回転以上であれば80分の1台、5000回転以上であれば90分の1台でボーナスが引けている台、これは、5、6の可能性がかなり高まるので、少なくとも4、5、6っていう可能性でいくと、8割以上は該当してきますので、そこまでの確率であれば、問答無用で座っていいのかなというふうに思ってます。なかなかですね、5000回転でね、90何分の1っていう台はね、なかなかないですよ。ダメなホールってこの台ないですから。設定入れないとここはならないので、ならないと思ってますので、こういう台があれば、どういう状況下であっても座って OK かなというふうに思います。 まあ、ダメなホールでね、こんな台ないですけどね。まあ、他にもですね、細かいことを挙げるとキリがないんですが、大まかに分けるとこの4点が、まあ、夜から稼働における根拠作りになるのかなというふうに思っています。で、もう私の経験則なんですけど、ではあるんですけども、夜から稼働の場合、前代系というようなゴリゴリの根拠以外はですね、ある程度根拠に縛られるよりも当日のデータを重視した立ち回りにした方がですね、収支がついてくるような気がしています。ちょっと待って、もうさっき言ってることも話違うだろうって、根拠の方が大事なんじゃないのかって、当日のデータじゃなくて。いや、分かってますよ、それは。そうなんです、確かにそうなんですけども、あのですね、そうじゃなくて、私が一番言いたいのは、夜からカートの会議って言ってですよ、当日のデータプラス根拠っていうような考え方で立ち回った方が結果が出やすいというふうに感じているっていうことです。あのね、やっぱりね、夜から稼働のメリットっていうのはある程度回されているので、その日の当日のデータが見やすい、判断しやすいっていう点なんですよ。でこれが最大のメリットなので、やっぱこれをね、生かさないとはないんですよね。まあ、だから入り口っていうことが結局なってしまうといえばそうなんですけども、単純にうさぎ台を打つんじゃなくて、そこに根拠があるのであれば、うさぎ台に座ってもいいっていうような考え方にした方が収支が、上がりやすいんじゃないかなということです。ただね、朝から稼働、昼から稼働ってなると、やっぱりこの回転数がついてこないので、この場合は絶対的に根拠を優先すべきだと思ってます。2000回転で例えば合算85分の1の台があったとしても、設定1、2でもそうなる可能性は十分考えられますので、逆に設定5、6でも2000回転程度ではビッグ8回、レギュラー4回っていうこともあり得るわけですよ。で、そうだから、昼から稼働でね、2000回転でボーナス合算85分の1の台であっても、これはあるべってもって座った途端に全く当たらなくなって、一気にスランプクラスの右から下がりになるっていうことは、まあ、まあまあありますよね。そういう経験した方も結構多いかと思います。なので、あくまでも今の話は夜から稼働に限っての話です。だから昼から稼働、朝から稼働っていうのは根拠をきちきちに詰めていかないと大ラリーができないので難しいっていう話になってくるんですよ。なので、ジャグラーで勝ちたいんだって思っている方はですね、できれば5時以降から稼働することをお勧めします。あと最後にですね、来店演者、媒体取材ありますよね、よく。で、これの話なんですけども、これはですね、過去の実績が重要です。例えば、ガリゾーさん来店の場合、過去に来店した時のジャグラーのデータはどうだったのか。単純にガリゾーさん来店だからといって、じゃあジャグラーの日なのかなってことは、いけないと。絶対に過去のデータがどうだったのかを調べてから稼働すべき。それで、裏が取れて、ガリゾーさん来店の時はジャグラー平均で、例えばアイムの半分以上、250分の以上の比較になっているよとか、そういった数値が現れているのであれば、次の外蔵さん来店の時はジャグラー狙っていってもいいかなと。これ媒体取材も一緒です。その取材の時に、例えばジャグラー景品入荷とかでもいいんですけども、ジャグラー景品入荷があった時にどういった、数字を示していたか。マイジャグラーの平均馬企画が300分の1を超えているということであれば、この時はマイジャグラー設定入っているとか、分かるわけじゃないですか。それで過去の実績がをまず最優先すべきというふうに考えます。来店演者があるとか取材があるからといって安易に勝つ、それを根拠にするのは NG ですね。それはね、やっぱホールが勝手に言っているだけの広告宣伝でしかないので、裏付けにならないんですよ。 ホールを 100% 信用して絶対にいけないので、なぜならホールは営利企業ですから、慈善団体ではないので、いかに客からうまいことを楽しんでもらいつつ、お金をいただくかっていうこと、いうことを考えるのがパチンコ屋ですから。なので、100% 信用しちゃいけないわけですよ。だからそのデータの裏付け、ただそれがですね、裏付けを取っていれば、もちろんそこはですね、プラス財源になりますので、必ず過去のデータをチェックすべきかなというふうに思います。ということで、根拠作りですね、夜から角に行ってる根拠作りということで、お話ししてみました。まあ、変なことはね、言ってないと思いますけどね。だいぶですね、この方法論もですね、もうここの1年ぐらいかな。では、だいたいこうやっていけば、こういうふうにしてはこういうような形で積もれるんじゃないかっていうのが見えてきたので、今回こう整理してお話ししてきましたけども、ホール状況っていうのはやっぱ常に一刻変わります。例えば私の地域で言うと、A 店であれば、昔はですね、毎日ジャグラー、入ってたんですけども、例えばね、40代か、毎ジャグラー40代中、ボーナス合算300分の1以上、化け角300分、違う、ボーナス合算130分の1以上、化け角が300分の1以上っていう台が5、6台あったんですけども、最近はもうめっきりなくなりました。つまり、ジャグラーにセットを入れるのをやめて、回収対象にしようということの方が見えてきます。そういったようにですね、ホール状況っていうのは、日々こう変わりますので、この立ち回りがどこまで通用するか。前代系だと、うまい奴らに抑えられちゃうから、前代系をやめてしまう。だけど、数字だけ見ると、いい台が多い。ってことは、そのいい台入れる傾向、人間がやる以上、どこか彼から傾向っていうのは見えてくるもんだと私は思ってますので、まあ、今後もですね、この立ち回り、アップデートできるようにですね、やっていければなというふうに思っています。